この朝の聖書をお読みいたします。マルコの福音書第8章31節から第9章の1節までをお読みいたします。マルコの福音書第8章31節以下。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。すると、ペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような姦淫と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。またイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。今日はこの箇所からイエスの背中と題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。8月に入りました。皆さんもそうだと思いますけれども、挨拶は暑いですねという言葉しかもう出てこない、そんな気がしております。私たちの教会では例年のように8月に入りまして信徒交流会が始まりました。水曜日と木曜日の聖書の学びと祈り会の時に信徒の方々が当番で証しをしてくださったり、聖書の話をしてくださっております。水曜日は恵美子さんが、木曜日は増田さんがお話をしてくださいました。増田さんに至っては多分初めてだと思いますが、3週連続でお話をするというふうにですね、もう準備をしてくださって大変楽しみにしております。水曜日恵美子さんが今100万人の福音というキリスト教会の機関誌がありますけれども、その雑誌の中で俳句という、ページがありまして、そこの選者になっておられます。その選者になって4年経つそうで、そのお花明かしをしてくださったわけです。この恵美子さんは岐阜県の仙壇という俳句の結社があります。その代表をしておられます。俳句で最も権威のある賞である角川賞というのを取られて、一般の俳句の雑誌にも取り上げられるわけです。ところがこの一般の俳句というのといわゆる信仰の俳句というのはちょっと趣が違います。俳句は俳句ですけれども、その中で信仰のことを読むわけです。 それでこの水曜日の時にどんな俳句が投句されているのかということを、まあ、少しプリントにして紹介してくださいました。例えばこんな俳句が紹介されていました。猛暑日や我がため祈る人思う。埼玉県のある方の投句された俳句です。まあ、岐阜県でももう連日38度を超える暑さが続いているわけですが、まあ、この俳句がいつ何年前に投句されたものなのかそこまではよく分かりませんでしたけれども、まあ、おそらく今みたいな暑い夏のことなんだと思います。まあ、きっと今年のような暑い夏で自分のために祈ってくれている人がいる、まあ、それをありがたく思い起こしている俳句です。猛暑日や我がため祈る人思う。自分のために祈ってくれている人がいる、そう思えるだけでこの暑い夏もなんとか乗り越えられそうな気がする、まあ、そういうことなんだと思います。まあ、こういう俳句を聞いていますと、ああ私も体調壊している人のために祈らなければいけないなという、まあ、そういう気がしてくるわけです。でこのように俳句は俳句でも季節を歌いながら信仰のことも言い表そうとする、まあ、なかなか大変だなと思うわけです。まあ、ここにも俳句を作られる方が何人もおられます。俳句を作る、そうすると、まあ、仲間に入りまして、まあ、そこで師匠と言われる人がいて、まあ、いろんな決まり事を教えてくれるわけです。最近もテレビで俳句がやっていますので、だいぶたくさんの方にこう興味を持たれているようですけれども、この俳句の先生のことを道人と言います。まあ、自分の師匠のことをまあ道人というふうに言うんだと思いますけれども、この自分の先生が基本を教えてくれる。で、そうすると、大体先生に似てくるんだと思うんです。まあ、その先生が大事にしているものをそれを習う人も大事にしていくということになっていくわけです。でそれは別に俳句に限ったことではありません。ピアノでも習字でも何でもそうだと思いますけれども、教えてくれる先生がいて学ぶ生徒がいる、弟子がいる。で先生が教えたいと思っているものを自分の生徒弟子に受け継いでいくわけです。まあ、日本には何とか道というふうにつくものがいっぱいあります。書道、柔道、華道、剣道、まあいろいろあると思いますが、何とか道というふうにつくものというのは大体全部同じ形をとっていると言っても良いと思います。でそういう言い方をすると信仰の道もキリスト道というふうに言っても良いかもしれません。で今日のところは主イエスがご自分の弟子たちとのことを記しているところです。主イエスは自分の後ろ、自分の後に従ってきなさいよということをここで教えておられるわけです。まあ、前回の27節のところから今日のところは続いていますので、本当は27節から読んだ方が良いのだと思いますけれども、このところでは主イエスの弟子であるペテロがあなたはキリストですということを告白いたしました。あなたは救い主ですとそう言い表したわけです。でこの信仰の道、キリスト道にとってこのあなたは救い主ですと言い表す、まあ、そこから信仰の道が始まっていくと言っても良いわけで、いよいよ信仰の道に歩み始めていく、その一番最初に主イエスが何をおっしゃったのか、そのことが書かれているのが今日の聖書の箇所です。31節でこのペテロの信仰告白を聞かれた主が弟子たちに何と教えられたのか、そのことが書かれています。まあ、ちょっと衝撃的な内容です。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。 そのように書かれているわけです。さらっと書いてありますけれども、とんでもないことがここに書いてあります。受難と復活の予告です。きっとこれを聞いたペテロも面を食らってしまったに違いないわけです。あなたは救い主です、あなたは私を救ってくださる方ですよね、というふうに言い表した途端、思ってもみないようなセリフが返ってきた。ペテロはショックだったと思います。自分は今から迫害されて殺されると、そう言い始めたからです。あなたは私の救い主ですね、というふうにペテロが言ったとき、ペテロが考えていたのは、当時のイスラエルはローマという国に支配されていました。で、このローマを打ち破ってもう一度イスラエルの国を立て直してくれる、そういうことを期待していたわけです。あなたはそういう救い主ですよね、と思っていたのに、あろうことが主イエスの口から出てきたのは、いや、ローマどころではない、自分の同胞であるユダヤ人たちから、しかもユダヤ人の指導者である長老だとか祭司であるとか律法学者という人たちから、私はもうすぐ殺されるのだと主イエスがおっしゃったわけです。聞きたい言葉ではありませんし、そんなこと言ってはいけない言葉です。それでペテロは主イエスをちょっと脇に連れて行って、そんな話してはいけませんよ、滅相もないことです、と主イエスをちょっと叱ろうと思いました。ところが今度は反対に、主イエスの方からペテロが叱られてしまうことになります。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、そういうふうに言い返されてしまうわけです。あなたの考えていることはサタンの考えていることだ、悪魔の考えていることだと主イエスはおっしゃった。キリスト教の難しさというのは実はここにあるというふうに言っていいと思います。主イエスが救い主であるということが分かるためにかなり時間がかかります。大抵の人は救いというものを必要としていません。自分の力で自分の人生を作っていくと思っています。人に迷惑をかけないで生きていくことが大事だと思っています。ところが主イエスと一緒に歩んでいく中で、主イエスが語る信仰とは何かということを聞き取っていきます。聖書が分かってきます。そうすると神が私に心を向けていてくださって、私の人生はこのままではダメなんだということが分かって、ああ神は私を救いたいと思っておられる、神様の望むような生き方をすることが大事なんだということが分かってきて、神様は私を愛してくださっている、私を大切にしていてくださる、このイエスというお方は自分と無関係な方ではない、自分と一緒に歩んでくださって私を救おうとしてくださっているということがだんだん分かってくるわけです。あなたは救い主です。そのことが分かった途端にすぐ次のテーマに移ります。それは私たちが救いだと思っているゴールと主イエスが連れて行きたいゴールが全然違う方向にあるんだということがすぐに突きつけられてくるわけです。自分としては西の方にゴールがあると思っているのに、主イエスは東の方に連れて行こうと思っている、いやそっちには行きたくありませんっていうことにすぐになってしまうわけです。ペテロが思っていた救い、こうなることですと思っていた救い、それは悪魔が喜ぶゴールだ、 悪魔の方に進んでいるんですよと主イエスに叱られてしまうわけです。主イエスは34節でこういうふうに語りかけておられます。それから群衆と弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。まだ言葉は続きますけれども、そのように書かれています。自分を捨てろとおっしゃるわけです。この捨てるという言葉は知らないという意味の言葉です。この後主イエスが十字架にかけられて裁判を、そのための裁判を受けるときに、ペテロはその裁判についていきます。そして中庭でその裁判を見ていると、お前は主イエスの弟子ではないかということが問いかけられるときに、ペテロはいや知りませんというふうに答えます。その知らないという言葉がこの捨てるという言葉です。自分自身のことを否定する、そうやって自分の十字架を背負って私に従ってきなさいと主イエスは言っているわけです。私たちは救いという言葉を理解するときに、それは自分ということと深く結びついています。自分の悲しみ、自分の過去の過ち、自分の弱さ、失敗、そういうものから救われる、そして本当はこういうふうになりたかったというところに連れて行ってもらえる、そういうふうに救いというものをまず理解すると思います。それはごく自然なことです。自分にとって救いと思っているものが何がしかあるわけです。けれども死であり主であるお方は、自分が望み見ているものをゴールとするなら、それは悪魔が待ち構えている、そう間髪入れずにおっしゃる。なぜなら始めが肝心だからです。その道にだいぶ進んでいってから、あ、間違っていたと気がついて振り向くのは大変です。エネルギーがいります。後ろ髪引かれる思いがする。主イエスは、主イエスを信じるということと正しいゴールを示すということは同時に行わなければなりません。だから主イエスは、あなたは救い主ですと言った途端に、今からあなたが向かう道は私についてくる道ですよ。自分のことを捨てて、自分の今まで思っていたことは知らないと言って、私についてくるんですよと、そういうふうにまず教えられるわけです。そうやって正しいゴールを示す、そのことを同時に行われるわけです。しかもここで群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せてと書かれています。実は27節からずっと読んでいきますと、群衆は今まで出てきませんでした。今まで主イエスが話していたのは弟子たちだったはずで、どこからこの群衆が出てきたんだろうかと思うわけです。急に群衆が出てくるには理由があります。で、これはこの福音書を書いたマルコが、これを読む読者のことを想定してこの言葉を書き入れたからです。この言葉は十二弟子たちだけに言われた言葉ではない、主イエスの周りにいるみんなにお語りになった言葉だから、主イエスはみんなを呼び寄せてこのことを語っておられるのだということを示すために、群衆という言葉をここで書いているわけです。主イエスの言葉はまだ続きます。 自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。そのように35節から37節に書かれています。私は牧師になってもう20年が経ちました。牧師の中では比較的葬儀をすることの少ない牧師です。今までで5回葬儀をしました。いろんな牧師たちにその話をしますと信じられないと言われます。1年で5回する先生もいるそうです。しかもこれまでこの自分の教会員であった方の葬儀をするということはほとんどありませんでした。大抵は教会員の家族の方の葬儀をするという場合がほとんどです。お一人病床で洗礼をしてすぐ亡くなられた方があります。ほとんどの方はこうそんなにこう毎日親しくですね、毎週のように顔を合わせてきたということではなかったわけで、そうすると葬儀の時に説教をする時に、この箇所からお願いしますと頼まれればその聖書箇所からしますけれども、この聖書箇所がない、どうしようという時に大抵私が選ぶのがここの聖書の箇所です。35節から37節、それほど私にとってこの箇所は大事だと思っている聖書の箇所の一つです。人の命は全世界よりも重いという言葉があります。おそらくその言葉の元になったのがこの聖書の箇所だと言ってよいと思います。全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。主イエスはそう語っています。主イエスにとって一人の人の命の重みというのはそれほどの重みなのだというふうに見ておられるわけです。どうでもいい人間というのは一人もいません。何の価値もない人間というものはいない。全世界に変えても変えがたい命そのものと主イエスご自身の命を私は交換してでもあなたを救いたいというふうに主イエスは考えておられるお方です。主イエスは私たちの命をそのように大きく受け止めておられる。そうやって救いたい命ですから、間違ったゴールに向かってよいはずがないわけです。大切なことは、主イエスを救い主と信じるということ。そのゴールは、主イエスの行かれる先にあるということです。ですから、主イエスの背中をいつも見ていなければなりません。主イエスに従っていく、そこに私たちのゴールがあります。そこには私たちが思い描いている以上の救いが待っている。主イエスの背中が見える。それが自分を捨て自分の十字架を追って主に従うということの意味です。自らが進もうとするところに主イエスの背中が見える。それはつまり人を愛するために自らを犠牲とする姿、その姿をいつも見ていくということです。その先に 主イエスが与えてくださるゴールがある。主イエスの背中が見えているとき、私たちは自分を置いておいて人のために生きることができるようになる。自分が一番 大事だというのではなくて、自分のことは置いておいてもいい。主イエスがなさったように私も人のために生きていく。それが私たちに与えられている救いの豊かさです。けれども、気がつくと主イエスの背中を見失っていて、サタンの道に、つまり自分の求める幸せのイメージを追い求めてしまうということが起こってしまうわけです。この世界は会員と罪の時代だと38節に書かれています。新共同訳聖書では、神に背いたこの罪深い時代となっています。神に背いている。主イエスの背中が見えないでいる。主イエスに背を向けて自分の進むべき道がゴールだと思っている。それが罪の世界だと言っているわけです。自分の進みたい道を進んで何が悪いか、人を大切にして何になる、もっと自分の本能のままに生きるべきだ、いろんな声がこの世界からは聞こえてきます。そういう声に耳を傾けて神の言葉を恥じてしまうならば、神の言葉に耳を傾けようとしないなら、私もその人を恥じると主イエスはおっしゃるわけです。全世界よりも、この世界よりも、この世界の声よりも確かなもの、それが救いです。主イエスが示そうとなさるゴールです。主イエスの背中がそれを物語ってくれます。自分を置いてでも人のために生きることができる。人を愛することに自分の時間を費やす。そうすることができるように、神は私たちを神の御手の中に招き入れてくださるのです。救い、マルコの福音書はそれを神の国と呼んできました。今日の聖書箇所の最後にこういうふうにあります。9章の1節、誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない人たちがいます。このように宣言されてこの箇所は終わっています。昔からこの謎めいた言葉は一体どういう意味なのだろうかと、いろいろな人たちの頭を悩ませてきました。神の国の到来しているのを見るまでは死なない、そんな人がいただろうか、天国を見たという人がいただろうか。ああ、きっとヨハネの黙示録で天の御国を見せていただいたので、きっとこれはヨハネのことではないか、そういうふうに考えた人たちもいます。けれども神の国というのは神が支配してくださっている世界のことです。神中心の生活というふうに言い換えても良いと思います。神の御手の中に生きる生活、それは死後の世界、いわゆる死の先にある天国ということではありません。神の支配に生きるということは死後に答えが待っていますよというのではないのです。主イエスの弟子たちはまさに主イエスのよみがえりを見ることになりました。そしてまさに主イエスの復活の中に神の支配がここにあるということを 弟子たちは経験していったわけです。
ここで語られているのはそういうことです。
私たちの主は私たちを確かなところに導いてくださるお方です。
それは死んだ後で幸せになりますよということではなくて、
今もうここに備えられているものです。敵に迫害されたとしても、困難な中にあったとしても、右往左往しないで主イエスの背中を見つめながら歩んでいくことができる生活、そういう平安は、神の支配は主イエスが一緒にいてくださるというところにあります。主イエスの背中が見えている生活の中にあるのです。あなたの命は全世界よりも尊い。主はそう私たちに声をかけてくださる。そのあなたが本当にいろんなものに支配されながら苦しんで生きるのではなくて、私があなたを守ってあなたを支配して生きることができるようにする、それが私たちに与えられている救いです。主イエスは私たちをそのような確かな安らぎの中に招いていてくださるのです。お祈りをいたします。命の神であられる主よ、あなたの命を私たちに与えてください。あなたが私たちに与えてくださっている御救いの中に私たちを保ってください。私たちの生活の周りにはたくさんの心配事があります。不安があります。悲しみがあります。将来に対する不安、今自分の身に降りかかっている不安、過去に犯してしまった不安、主よ、あなたはそれらすべてを支配することのできる方です。あなたが私たちを支配してください。あなたの御手の中に生きることができますように、あなたの背中をいつも見つめながらあなたに従っていくことができるように、主よ、私たちの心をいつも高く上げさせてくださって、あなたを見失うことがないように私たちを支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは引き続いて聖餐の時を持たせていただきます。賛美歌21の78番、我が主よここに集い、この曲を賛美いたしましょう。